何かが終わる気がしたんだ、そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ、僕は行くよ。手のひら握りしめて、
こんにちは。実体験のみで構成される旅番組、旅のなる木の時間がやってまいりました。今夜皆さんと一緒に旅をさせていただくのは、ナビゲーターの菅井清人です。どうぞよろしくお願いします。この番組では、旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきたいと思っています。アシスタントにはこの方にお越しいただいています。
シンガーソングライターの波平裕子です。
今日も楽しくこの二人でお届けしていきますので、最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小さなプライド、いつの間にかは風にさらされて。
波平さん、
はい、
人長ゲって知ってますか？すごいいい香りの花が今咲いてるんですよ。その名も人長毛。
あ、すごい。ひどい。やり口が汚い。
どういうこと、どういうこと。
いやいや、人長毛を教えたのは私じゃないですか。
あ、そうでしたっけ。
そうですよ。
そうそうそう、
あのね、この時期ね。
そうそうそう、うちの近くに人長毛がまあ咲いてて、ただすごくいい匂いがするんだけど、その花が全然わからなくて、
うんうん、
花が非常に詳しいといえば波平さんということで、その写真を LINE で送ったんですけれども、すぐに答えてくれてね、あ、これがかの有名な人長毛なんだと。
かの有名な、名前は知ってたんですか？
あ、なんか春よなんだっけ、松任谷さん、
はい、
あの人のあの曲の A メロって出てくるよね。
あ、そうなんだ。
そうだよね。
うーん、
そうそうそう、だからまあ春が来る前ぐらいの花なのかな。
そうですね、ちょうどこの季節の花で、香りがすごい、
うん、そう、
あの強いというか、いろんなところ、なんだろうな、特徴的なのと、うん、あとすごい広い範囲に届きますよね。
そう、だからその周辺が分かんなかったの、ずっと。
うんうんうん、そうそうそう、
そう、だから全然周りに植物がないところなのに匂ってるみたいな時があったから、
香るとか
ね、香ってたから、うん、誰かの香水とかなのかな。
そうそう、
みたいな。
それくらい強いですよね。
うん、でもこれだなみたいに思って、うん、実際その花に近づいてったら、この匂いだみたいな、これがあんな遠くまで届くのすごいみたいな。
そうね、なんか香りが強い植物、木の植物でいうと金木犀とか、
うん、
あとクチナシ、
クチナシもね、いい匂いですよね。
金木犀とか、それに次ぐ人長毛は結構香りが強い植物ですよね。
僕だからね、あんまり意識したことがなくて、クチナシの花がいい匂いだなってそれしか知らなくて、金木犀も、うん、もうこの 1,2 年ですよ知ったの。
あ、そうですか。
匂いがすごいいい匂いがするっていうのは、
うん、最近なんか金木犀注目されすぎて、香水とか金木犀の香りのシャンプーとかも出てきてるんですけど、やっぱり私お花が香るからいいのであってって思っちゃうんですけどね。 うるさいですね、すみません。
そっかそっか。
そうそうそう、でもまあお花といえばもう少しで桜が、
そっか、
うん、
梅はもう終わったのかな。
梅はまあところによりまだ満開状態じゃないですか。
そっかそっか、うん、これからは桜か。そしてもう河津桜は満開なんじゃないの。
結構咲いてますね。早いですよね。
なんかお花見の予定とかないんですか。
あー、したいですね。なんかね、ソメイヨシノが、
うん、
なんか寿命で一斉に全滅するみたいなニュースを去年聞いたんですよ。
すごい急に悲しい話するね。
めちゃくちゃ悲しいじゃんってなって、そんなバカなみたいな、桜といえばソメイヨシノだろうみたいな感じの気持ちがあったので、
うん、
そんなと思って調べたんですけど、やっぱ弱ってるのは弱って ってるんですって。
そうか。
そう、なんか植えられた時期っていうのがすごい昔って一斉だったらしくて。
なるほどね。
確かに弱るんですけど、樹齢130年とかいうソメイヨシノとかもあるので、
そ
っ
か、
もう守り方、桜守りっていうその職業の方がいるんですって、はい、桜守るね、職業の方とかが工夫してもう守っていくっていうのを人間がちゃんと手を加えればまだ大丈夫っていうのを聞いて少しホッとしたという。
なんかやっぱりちょっと干渉することを優先した距離感で植えちゃったりとかもしてるもんね。
あ、そうそうそうそうそう、だからきついんでしょうね、ねのところが ねとかね、
すごい満員電車みたいな感じなんじゃないですか。
うん、まあそれもあるけど、単純に寿命っていうのと、あとね、ソメイヨシノの病気みたいな、
あ、あるんだ、
ソメイヨシノの中で流行っちゃった病気みたいなのが結構一斉に来たとかいう話ですね。そうそう、だからソメイヨシノを見ながらお花見っていうのがもしかしたら数十年後
できなくなる
かもしれないからと思うと、やっぱ貴重だなって思いながら今年
は。どうなるの、ソメイヨシノがないとすればもう河津桜とかでするしかないってこと。
あの、どんどんね入れ替わってんですよ。そのソメイヨシノの代わりにっていう品種をこう取り入れていってる地域とかもあったりとかして。
ああ、そう、
買わずとは限らないんですけれども。
でもそう、咲く時期うまく調整できるの？だいたいいつも4月の初めぐらいじゃない？
ああ、咲く時期も多分早くなるんじゃないですかね。そうなっていっちゃうかもしれないから、今ソメイヨシノあるのでそれを大切に花見ちゃんと楽しもうねっていうね。
そうなんだ、
ご提案です。
そっかそっか。なんかお花見の、まあ、本当は言いたくないんだけどな、ここ最高なんだよなっていうところあります？
どうでしょうね、
うん、
私の地元の、あの相模野の方、
うん、
相模野駅っていうのがあるんですけど、その通りが桜並木になってて、うん、そこは毎年お祭りすごいですよ。
あ、本当に、
うん、美しいですよ。
僕はね、あの昔多摩センターに住んでたことがあるんですけども、
はい、
多摩センターにコッタ川っていう川があるんですよ。
コッタ川、
うん、そのコッタ川沿いがすごい桜が綺麗でね。
へえ。
そう、東京来て間もない頃、まあ、本当に桜が満開で美しくて、なんだけど、なんでしょう、川の堤防の中、柵の中に桜が咲いているので、
うん、
もう下でこう座って宴会とかそういうことはできないんです。
なるほど。
ただもう通りから見るだけ。
ああ、いいね。
一番いいんじゃないかなって思うんですね。
一番いいですね。
うん、
この間なんか、なんかの帰りに ね自転車で、地元を久しぶりに自転車でくるくる回ってたんですけど、うん、そしたら、すごい一本ね、河津桜なんですけど、ものすごく綺麗に咲いてて、
う
わ綺麗だなと思って立ち止まって写真撮ったりとかしてたら、はって後ろに視線を感じて、はって思って見たら、駐車場のところでおじさんが弁当食べながらその一本を見ながら花見してて、めっちゃいいじゃん
いいね
邪魔しましたっつってよかったな、
ね、そうか、マンツーマンだったのにな。そう、
みんなの前、みんなでワイワイもいいですけどね、もう一人でぼーっと桜見ながらなんか美味しいの食べるっていうのはいい時間ですよね。
いいですよね。うん、今年はじゃあ貴重だということですし。
そうです
ねソメイヨシノを見るお花見をしましょう。
しましょう。
本日のテーマは変化と進化。
変化と進化。
うん、波浦さんはね、うん、シンガーソングライターとして長年活動してきましたけれども、
はい、
変化進化考えたことはありますか？
そうですね、なんかこう絵と歌をやりたいって去年からずっと言ってたんですけど、
うん、
今年結構ちゃんと実行していて、
うん、
今はねインスタグラムの方でどんどん公開していってるんですけど。
そうだ、この前公開してて、うん、あれすごいサイズじゃなかった？
あ、そう、今までで一番大きなサイズを書き上げまして、うん、でなんかまあ歌ともやっぱり絡めていきたいっていうところで、うん、まあアニメーション、
うん、
まあ、ちょっとみんながクスッと笑えるようなアニメーションで最後に私の作った歌で締めるみたいなシリーズをここからね毎週1個ずつあのインスタグラムの方で投稿していってるんですけれども、そうやってなんかこう自分の作れるものを全部あの全部使って、
うん、
絵もそうだし曲もそうだし、うん、言葉、
はい、
歌詞も書くからなんかそこら辺の能力を全部総動員したあの創作活動を今年はね中心にやっていって、で今年のどこかでギャラリーライブを
いいね
したいなっていう、今は本当作品を作りまくってる時期なので、
うん、
なんか波平さんライブやらないのにょにょにょみたいな感じで見てる方も、もちろんいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとお待ちください、今激作りしてます、うん、でも作りながら公開も同時にずっとしていくスタイルなので、
うん、
それも楽しんでもらえたらなと思ってます。
そうですね、うん、まあ、最近ライブやってないですけどね、そうそう、別にそれ消極的な理由では全然なくて、
溜めてる感じのイメージで、
うん、溜めてって、おー、こういうことをやるための期間だったのか、なるほどっていうのが分かるってことですね。
ちょっとね楽しいと思いますよ。
そうそう、これ見てくださいよ、僕のスマホの待ち受け、
待ち受け、ああね、
そうなんですよ、あの活動もいいよね。
そうですね、
それはちょっとご紹介しといた方がいいんじゃない。
あ、そうですね、あの能登半島地震の震災の支援の、
うん、
まあ何か自分できるかなっていうと考えてて、待ち受けカレンダーいいなってずっと思ってたんですよ、
うん、
で、あの月末か、はい、月末に次の月の待ち受けカレンダーをちびころちゃんと言葉を添えたものを、
うん、
公開して、でダウンロード300円いただいてるんですけども、そのお金はあの義援金の方に、
はい、
あの寄付させていただくという活動を今年から始めまして。
そうですね、
でこれでやると1年間ずっとやれるじゃない。
そうだね、僕はもう1月から始まっていたから、
うん、
あれ1月からだっけ、
うん、2月からスタートなんで、
だから2月と3月分は僕は購入しましたよ。
ありがとうございます。そうそうそう、たくさんの方がご協力いただいてて、でもね一気に義援金は最後に送ろうと思ってるから、
あ、まあそうだよね、こまごま送るよりもね、
そうこまごまというより一気にやろうと思ってるんで最後の月、
はい、
でもまあ もちろんもしかしたら2年目も突入するかもしれないけど、まあ自分ができることの一つとしてそれはやろうかなと思ってて、
いいですね、
まあ、インスタで公開してストアーズ波平愛子のあのあゆころ商店でダウンロードできるっていう形になってるので、よかったらチェックしてみてほしいなと思ってます。菅井さんも釣りランタを始めたりといろいろ、
そうですね、
変化や進化あるんじゃないですか。
そう、僕もねずっと旅をしながら音楽活動をやってきて、で、なんでしょうね、旅の表現ってコロナでね、まあ、旅がなかなかしづらくなったので、ね、釣りばっか し始めて、で今釣りランタっていう YouTube もやってますし、コロナでいろいろなところに行けなくなった期間にそのアウトプットする活動をやろうということで、このポッドキャストもやり始めたし、それ以外にも執筆活動で、それに付随してお仕事をいただいたりとかもまあいろいろあったんですけれども、なんでそういうことをいろいろやってるのかっていうと、なんかね、あんまちゃんとそれ話したことないかもしれないですけど、しっかりとしたね大きなメディアを作りたいんですよ。
うん、
うん、
結構最初から言ってますよね。
まあ波平さんには言ってるかもしれない、うん、だけどしっかりと僕はメディアを作って、なんでしょうね、そこで多くの人の音楽を紹介したいんですよ。なんかね、一人だけ音楽業界の大先輩なんですけど、僕の中ですごい世話になってる人がいて、はい、その人がずっと釣りばっかしてる様子を見て、菅井君は何の準備をしているのみたいな、あ、ちゃんとこの人は分かっててくれてるんだみたいな。でやっぱ YouTube を始めて、で釣りの YouTube、 音楽と何も関係ないじゃん、イベントやってきた人が何も関係ないじゃんじゃなくて、
うん、
どんなことでもいいから、
うん、
やっぱこう人気のチャンネルを作りたいのね、
はいはい、
人気の番組チャンネルを作りたい、うん、ポッドキャストでも何でも、
はい、
それができさえすれば、やっぱり身の回りの素晴らしいアーティストさんの活動を応援できるんじゃないか。
お
ー、で よくそういうのラジオでかけてくださいとか、
はいはいはい、
テレビでちょっと CM で流してくださいとか、そういう活動は波浦さんもね、うん、今までやってきたと思うんですけど、それはやっぱ俺たちがお願いするわけじゃないですか。
なるほどね。
じゃなくてその自分自身がもうメディアを持っているっていう状態をどうしても作り上げたくて、
うん、
まあそれもあってね、やっぱりこう自分のできることは全部やろうって今考えてるんですよ。
燃えてるんですね。
うん、だからポッドキャストもやっぱそれは一生懸命やってきたし、
うん、
執筆活動も一生懸命やってきたし、イベント活動ももちろんやってきたし、うん、YouTube もそうだし、もう全部やっていけば、うん、何かがこうちゃんとメディアとしてポンと大きく成長した時に他のものも一気にこう上がっていく可能性もあるだろうし、
うん、
でもまあやっぱりそういうのなんか闇雲にやってても仕方ないなと思ってて、 YouTube の方に関してはすごく勉強してるんですよ。
うん、勉強しながらね、
やっぱ毎日勉強しないと、やっぱあの YouTube というもののアルゴリズムっていうのをできるだけ理解しようと、
そうですね、
努めないとやっぱチャンネルって大きくならないんだろうなとか、まあそういうのを勉強しつつ、うん、過ごしている感じですかね。まさになんか変化と進化、変化に関して言うとね、なんか変化したかったわけでもなかったんですよ本来は、
うんうん、
なんかイベントしながらずっと旅してればそれでいいやって思ってたんですけど、変化させられちゃった感は確かにあるんですよ、
まあね、
時代やらなんやらいろんなものに。でもその先が進化なら良くないみたいな、
うんうん、
結局なんやかんやあったけど、それを乗り越えて進化して いければまあ、その過程にいろいろ何があってもいいのかなということで、うん、今はその過程を全力でこう過ごしていますっていう感じですかね。そうそうそう、だからね、ちょっと実を言うとそれも踏まえてこの旅のなる木という番組の方向性について実はいろいろ考えてたんです、
うん
うん、今までの形じゃない方向にしようかな
と、
うん、思ってます。というのもね、旅のなる木をメインプラットフォームを YouTube に引っ越ししようかと。
お引っ越しですね。
なんか YouTube というプラットフォームも加えようっていうんじゃなくて、
加えちゃうとねまたちょっと違うからね。
そう、 YouTube の方で聞き流し系のチャンネルをやろうと、で YouTube でやっぱりある程度ちゃんとうまくやっていくためにはどうするのかと、もうこう一般リスナーというかもう初見の方というか、
はいはい、
いろんな人にやっぱ聞いてもらうためにやっぱりプラットフォームをちょっと増やすべきだなと。で釣りナンタの方もそうなんですけども、今チャンネル登録500ちょいぐらいですかね。
おめでとうございます、500いった。
そうそうそう、一応第一段階の収益化はクリアしてるんですけど、
すごい。
そう、まあそれもでも4ヶ月ぐらいで、
はい、
500人ぐらい行ったんで、このままいくと半年で収益化できるだろうなとか、そういうのもあるんですけども、うん、まあでも収益化うんぬんかんぬんよりもまずやっぱ多くの人に聞いてもらいたい、見てもらいたいって思いがすごく強くて、
そうですね、
だからポッドキャスト旅のなる木だったんですけれども、まあ、なんか何旅のなる木っていう、その何っていう部分はちょっと YouTube に移行した方がいいのかなと、
うんうん、
まあ、YouTube 旅のなる木とは別に言いませんよ、うんうん、言いませんけれども、メインプラットフォームを YouTube にして YouTube 仕様の番組に変えていこうかと。
そうですね、
でその YouTube 仕様の番組になるってことで、今までと同じ形にはもうちょっとできなくなるんですよ、
まあでも構成の内容とかは変わっていくかもしれないけれども、まあ主とする内容というかテーマは旅のなる木っていうのは変わらないの で、そうですね、今まで聞いてくれた方々もまた新鮮な気持ちで楽しんでもらえるかなと。
そうですね、
うん、
なんかその核の部分は全然変わらないんですけれども、なんでしょう、名前も変わらないし、僕と波平さんがやっていくっていう事実も変わってないんですけれども、でもまあちょっと YouTube の方で大きく勝負していけるような形にしていこうかなということで、大きな変化と進化を加えていきたいと思ったので、ちょっと今日ご報告の回という感じで、
そうですね、
やらせていただきました。
なので3月はちょっと携帯を変えた感じで、
そうですね、
お届けすることになるんですけれども、またその YouTube チャンネルの旅のなる木の方がいつスタートするのかっていうのはまたお知らせさせていただきますの で、そうですね、そこら辺も楽しみにしてもらえたらなと思っております、
はい、そう、今回が148回ですよね。
お、
なのでまずは150回までやろうかと、
うんうん、150回までこのポッドキャストの形でね、そうそうそ
う
そ
う、うん、来週まず今までを振り返るような会をやって、
はい、
で再来週150回をお祝いするような会を、
はい、
やって、でそこから先、まあ、いつどのタイミングでまたちゃんとやっていくのか、まあ、そんな期間空ける気はないんですけどもね、
150回の時に発表しましょうね、
まあ、あ、そうしましょうか、
うん、それが一番いいと思います、
確かに、
うん、
新しい形を150回の時に発表できるようにしたいと思いますので、はい、楽しみにしておいてください、
はい、
今後とも旅となる気をよろしくお願いします、
よろしくお願いします。ちょっと大きめな発表をしましたけれども、
そうですね、
ちょっとドキドキしたじゃないですか菅井さん、
ドキドキしたし、うん、なんでしょうね、これを話すこと、もうずっと考えてたんですよ、うん、ずっと考えててどういう風にすべきかっていうのは分かんなくて、よしこうしようってなってからそれを発表するまでもなんか勇気がいって、なんかね今喉痛いもんね、
喉痛い、
喉痛い、そうですね、右側痛い、
なんかね決断をするってね責任が生じるから緊張するっていうか、大変なんですよね、
変えないっていうことってすごい難しいんですよ、
うん、
でも変えるっていうこともものすごく勇気がいって、
どっちもどっちよね、
どっちも難しいことなんですけどね、でどっちも素晴らしいことだと僕は思うんですけど、
そうです ね、そうなの、今回はそういう大きな発表をするという回でしたけれども、また150回に向けて来週も楽しくお届けできたらなと思っております。さてそろそろエンディングが近づいてきました。今週のエンディング曲は私のアルバム Days から明るくお届けしましょう、私がいるよという曲をお届けしたいと思います。それではまた来週お会いしましょう、さよなら、
さよなら。
君にはいつもご機嫌でいてほしいけど、そうはただろう。 中の隅っこに一人